海外旅行は、いいですよ。なんというか、まあ、その、行く場所によってもいろいろあるんでしょうけども、個人的には、なんて言うんだろうな、どこに行っても、そこそこの、その、カルチャーショックを受けられるっていうか、ね、普段のこの生活から見れば、非日常的じゃないですか、すべてがね。言葉もよくわかんない、文字もよくわかんないとか、まして、ドバイとか、中東に出張行った時なんか、本当何もわかんなかったですね。英語だったらまだ読むくらいはできるけど、あの文字は一体何を表現してるのか全くわかんないじゃないですか。そう。だから海外に行くと、なんだろうな、脳が活性化されるんじゃないかなと思うんですね。なんでしょう、非日常的で、もうね、五感をフルパワーで研ぎ澄ましてる感じっていうんですか。もちろんその、身の安全みたいなこともありますけどね。そういったことを含めて、ね、人々の会話もよくわかんないし、ものすごくものをよく見るようになりますよね。だけど普段の例えば自分が家からオフィスに通う、これを繰り返してるときって、半自動的になんかこう無意識に歩いて駅に着いちゃって、ね、いつもの号車に乗ってみたいな、別にそんなに負荷かかってないなっていう感じですよね。まあ満員電車が嫌なぐらいで。で、そう考えると、その海外に行った時って、すべて五感を研ぎ澄ませて、なんだろうな、その、昔のっていうか、もともと人間が持っている、少しこう、野生的な部分が蘇るというか、そう、定期的にそういった、まあ、極度じゃないですけど、軽い負荷っていうのは必要なんだろうなと思いますよね。だって体でもそうじゃないですか。何にも負荷かけないで楽に生きてるとどんどん筋力が落ちていっちゃいますもんね。そう、今ある筋肉が維持できない。だからこう、スポーツジムとかでみんなガンガンやるわけじゃないですか。あれやっぱり負荷をかけた分、まあ筋肉がね、維持できたり、またはもっと大きくなっていくということなんでしょうけど。そういった意味では脳とか精神みたいなものも同じじゃないかなと思うんですけど。で、そういうのを定期的に体験してると、普段の中できちっとリラックスできるというような感じになって、そういう刺激的なカルチャーショックとか何にもない生活がずっと続くと、普段の生活ですらリラックスできないっていうか、だんだん、なんか、普段の何も危険がない中でなんかいろんなストレスをこう小さいものを積み上げてって感じてしまうみたいなことになったりもしますよね。で、まあ、教育の話で言うと、環境の変化の時が、いわゆる成長のチャンスなんですね。で、環境が変化しない時ってなかなかその人間は勉強しないしできない。多くの人はですよ。もちろんそれでもやる人はやるんですけどね。その経験をね、一番自分も感じたですね、その30過ぎて、九州に結局6年間ぐらい常駐したんですけどね。まあ月に1回、本社には、東京の会議に戻ってましたが、まあほとんど、九州にいたんですけども、九州にいただけでも、その時はですね、本当に自分でも信じられないほど勉強しましたね。いや、よく勉強したな、あんなに、と思ったんですよ。今振り返っても。何しろ本は読みましたね。当時、だから、最低でも年間100冊とかっていう感じで。あと、なんだろうな、こう、勉強会、セミナーのようなものもよく、鹿児島とか福岡とかね、いろんなところにこう、受け行ったり、もちろん、こう、東京に戻ってきた時には、必ずそういったものに、参加したり、俗に言う有識者っていうんですかね。そういう人に会いに行ったりとか。休日は、ほとんど視察してたかな。そう。いや、環境が変わると、本当人間って勉強するんだなって自分でそう思いましたよ。で、今度2000年過ぎると中国行くようになるじゃないですか。だからまた勉強するようになったですね。 何か宿題をもらってくるわけでも何でもないんですけども、なんかそういう風になっていくんですよね。カルチャーショックが大きいと。あのね、意外とその大企業の人って、なんていうんですかね。みんなよく勉強してますよ。我々が思うほどマンネリ化なんかしてないですね。まあもちろん人によるんでしょうけども、こういったその講師業みたいな仕事をやってて、大企業ともお付き合いあるし、まあ中小企業の方が多いんですけど、7割方。ですけども、なぜかっていうと、大企業ってもうしょっちゅうその社内人事異動があるじゃないですか。あれってね、いわゆる一般我々から見ると、もう社内転職みたいな感じですよね。そうそうそう、もう建物も、まあね、なんとか区からなんとか市に変わっちゃったりとか。で、海外転勤ももちろんあるし、国内転勤もあるじゃないですか。そう、だからもう社内転職を十分体験してる人たちで、なんかずっと30年間同じ場所、同じデスク、同じ駅で通ってましたっていう話はちょっと聞いたことないですね。そう、だから、おのずと勉強していかなきゃならないんでしょうね。あとは、やはり大企業は競争厳しいので、その新製品、新サービスの開発競争がね、激しいですから、いろんな部門に、出向に出たりとかっていうのもあるんで、そのたんびに新しい分野のことを勉強しなきゃいけないじゃないですか。そう、だから、もう大企業の中にいるだけでも、ものすごいカルチャーショックの連続みたいなことを、まあ体験できるわけですけど、で、中小企業の場合はそこがやっぱり少ないですよね。本社が1個だったり、まあ2、3箇所、あと営業所ちょっと、みたいな感じで。で、しかも、大企業みたいなその20万人とかいるわけではないですから、社内で新しい出会いとかも、まあまあほとんどない。なんか環境の変化が少ないので、意識的にその個人が自分で、そういった機会を作っていくしかないかなと思うんです。また下手すると、中小企業だと同じ通勤経路、同じ道で30年間車で通ってたみたいな人いるじゃないですか。そう、それは確かに楽だったとは思うんですけどね。まあその分刺激は確かに少なくなりますよね。まあでもそのことは別に悪いとは思わないですよ。30年間同じ通勤経路で同じ会社に通うのは全然悪くないんですけども、その中でこう自分が停滞したり、そのさっき言ったように、なんだろうな、筋肉を維持したりね、もっとこう丈夫にしていくための、自分で勉強、刺激を与えるようなことは、個人がやらなきゃできないだろうなと思うんですね。その一つとして、年間に1回、2回、どこか海外旅行に行くっていうのは、十分になんか効果あるんじゃないかなと私は思ってます。そう、今回は台湾だったんですけど、台湾はね、私はもう結構行ってるんでね。行ってるんですけども、毎回その行ったことないところに足を運ぶようにしてます。もちろんカメラと、この新しく買った、これですよ、これ。オズモポケット2。これはビデオ。ビデオを撮るために買ったんですけど。いやー、いいですね。もうすぐに撮れるし、私歩きながらの視察が多いので、なんかブレない、揺れないっていうかね。そう。で、こっちの、このソニーのデジカメは、写真なんですけどね、これ望遠がすごいんですよ。光学30倍みたいな。そう。なので、こっちで写真、こっちでビデオっていう風にして、まあまあ撮りまくってきますけど。で、その、何か記録を残すぐらいのつもりで見てると、さらーっと見ないんですよ。よーく見て、あ、これ撮らなきゃ、みたいなものを、まず自分自身が発見しなきゃいけないんで。で、あとその、台湾、私の場合は台湾もよく行くんですけど、台湾の場合は、毎回違うとこも行くんですけども、毎回同じところも行くようにしてます。これはなぜかというと、そのベンチマークとして、これがどう変わったのかっていうのを、見るため、または変わらないのかとかですね。じゃあぜひ行ってください。台湾ぐらいは、いいんじゃないですかね。ある程度、パッと見た感じ、漢字もそこそこある看板なので、なんとなくニュアンスもわかるし。でもやはりこう、例えば、メニューとか頼むときもさ、緊張感あるじゃないですか。これって何て読むんだろうみたいな。あ、そうだ。Google 翻訳使えばいいんだ。とかね。あれカメラもついてるんで、 そうそうそう。この Google のこの翻訳のところでこの、ここのカメラのところをタッチすると、これで当てるとさ、メニューのところとかその、いわゆる中国語を一瞬で日本語でこう表記してくれるんですよね。うん、そうそう。ああ、これが入ってるのかってわかるんで、じゃあこれお願いしますっていうふうにこう頼めるっていうね。そう。あのメニューでオーダーするときですらめんどくさいわけですけど、でもまあそれがいいわけですよね。これなんだろうっていう。いちいち考える。だから疲れると思うんですよ。うん、それが、うん、ベトナムに行こうが、タイに行こうが。だからあんまりその、なんていうのか、ハワイに行って、もう日系ホテル泊まって、しかも往復ジャルで、ほとんど日本語で暮らせますみたいな、そういうリラックスなツアーも、まあたまにはいいと思うんですけど。だけどまあ、そんな皆さんまだ若いので、そういうのは年取ってからでいいんじゃないですか。今のうちは、これなんて読むんだろうっていちいち Google 翻訳かざすような国に行っていただきたいなと思います。で、そうすると、4日間でも5日間でも相当脳が刺激されて、なんかね、帰国した後も、ちょっと勉強モードに入ってるっていうか、こう脳がね、活性化されてるなーっていうのは、こんな親父になってもわかりますよ。私も今回台湾からも久々にね、行ったんですけど、戻ってきてから、まあ本読みましたね。うん。なんか集中力が増したなーみたいな感じがします。多分ですよ。車のエンジンで言うと、こう、普段の生活って、なんだろう。2、3000回転しかこう、エンジンを回してない感じ。そう、だけどこう、海外に行くと、なんかこう、4000、5000回転ぐらいまでエンジンをぐんぐん回して、脳みそをね、こう、うわーっと働かせて、そうそう、過ごしてきたので、なんかまた脳みそがよく回るようになったような、そんな感じ。ね、本当だったら、そう、ワールドカップ行きたかったですよね。ああ、カタール、いいじゃないですか。ああいう、全くわかんないところっていうのも、いいっすよね。まあ、その中でも、その、できるだけ危険はない、うん、危険がない国、地域を選ぶべきだとは思うんですけど、うん、わかんないんだけど安全みたいな。でも、そこそこ YouTuber の旅動画とか見てるとわかりますよね。こう、女性たちが行けるぐらいな感じの場所はいいんじゃないですか。まあ、ある国、例えばイタリアに行ってもなんかこう、大丈夫そうな街とか、こっちは行かない方がいいよっていうのってあって、で、大体そういうところ行ってないですもんね。うん、だからそんなところ行かれたらどうでしょうか。